みんなのダイエット。この番組は雨にも負けず風にもめげずひたむきに体づくりに励む皆様と、雨にも風にも抗わずなすがままの体を愛おしむ皆様のためのダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。半助さん、やる気になってます。
前のみりにっていうのを鉄尾さんが、まあ、ネタ帳テキスト書いてくださるんですが、その中で、はい、アフィリエイトの候補、アフィリエイトのバナーをね、ポッドキャストステーションスクランブルのホームページには貼らせていただいておりまして、
番組テキスト、ネタ帳よりも、
あ、そうだ、ネタ、はいはい、番組のテキストか、
はいはいはい、書かせていただいております。
その中の候補に、まあ、アフィリエイトの、バナーの候補も書いてくださっていて、その中に、前回、ちょっと、ワードとして出てきた、陰キャ、陽キャ。
はい、はい。
本、陰キャでもできる、陽キャに負けないコミュニケーション術っていう、なんか、本の候補を挙げてくださったので、
はい。
見てみたら、Kindle で、アンリミテッドにしてれば読める。ただでね。
Kindle アンリミテッドの方なら、無料読み放題対象に入ってた本だったんですか？
はい。
はい。
買ってもなんか500円。まあ、ページ数が少ないからなのかな。読んでみました。前のめりで、ゴーみたいな、そんなことも書いてあったので、ちょっと前のめりで行ってみたいと思います。
さらに陽キャになるんですか？
いや、いや、陰キャでしょ。陰キャなので、ちょっと陽キャに負けないように頑張りたいと思います。ということで、
はい、
今週は。
次お会いするのは怖いです。
どういうこと？はい、この方は、僕は陽キャ代表選手と思って、いらっしゃる方からいただいております。いつもニコニコ笑顔な D さんからメールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご無沙汰しております。今民大の 3C 会を聞きながらこのメールを送っています。配信にあたり様々な苦労をなさっているのを、直近で知ることができたのでメールをしました。先日福岡を訪れる機会があり、その際に哲夫さんにお世話になりました。その中で哲夫さんの編集の仕方を見せていただくことができました。こんな苦労を経て今の配信を聞くことができているんだなと思いました。そしてちょうどこれを打っている時にその部分と思われるところだったので、こんな風になるんだなと思いながら改めて配信をしっかり聞こうと思いました、ということでいただきました。
ありがとうございました。
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 また哲夫さんにお食事をアテンドしていただきましたということで、夜に食べた水炊きはしっかりと出た鶏ガラのスープと胸、もも、手羽先の柔らかいこと、唐揚げも肉厚でものすごいボリューム、噛み応えのある唐揚げでした。ふわふわとコリコリの混ざったつくね、そして新鮮な野菜としっかりとその野菜の旨味と鶏の出汁の出たスープでの雑炊、本当に美味しくいただくことができました。昼はサガリステーキとマルチョウの定食、ソースやタレがあったのですが、それをつけなくてもしっかり味付けされており、ご飯が進みました。で、帰り際にはアマオウのスムージーを、濃いイチゴの味がしっかりとした美味しいスムージーでしっかり電車の中で楽しみました。哲夫さんには本当にお世話になりました。関東にいらした時には何かお礼ができたらと思います。さて最近の自分ですが、忙しさにかまけて外食が多くなっているからか、体重が増加傾向にあります。ということで出た指示が、筋肉をつけましょう。ということで、バランスボールエクササイズ以外はどこでもできる、動き を教わりました。きついです、汗だくです、大変です。そこで質問なのですが、極度の汗っかきなのです。哲夫さんにお会いした日もものすごく汗をかいていたので着替えを誤解しました。駅の多目的トイレが大活躍でした。運動だけをしているときはいいのですが、出かけるときとかはとても困ります。この汗対策をどうにかならないかとお聞きしたいです。気づいたら一番お会いしていないのが同じ県内の半助さんになっちまいました。皆さんでお会いできる日を楽しみにしております。哲夫さんとの対面後の通路で宇和島へ向かっているリーより、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
なんかすごい豪華なお食事の写真が多数並んでいて、ご飯食べたばっかりなんですが超お腹減ってきました。これ哲夫さんが見つけてきたお店ということですか。ですよね。アテンドしていただいたと書いてくださっているので、
はい、アテンドさせていただきました。
素晴らしいです。すごいですね。水炊きのお店専門店なんですね。
はい、
いや、これ非常に美味しそうです。
はい、D さんネタ帳に D さんのメールを貼っつけた半助さんに響くように、
はいはい、
そこで撮った写真を文章の合間にデカデカと貼っつけているというのに心が揺れているということでしょうか。
ものすごく美味しそうです。
はい。
はい。
リーさんがお越しになるということで。
はい。
去年 ?2 年前もう一回お越しになるかもしれないということがあり。
ああ、はい、はい、はい。
食べ物にご興味のあるリー様なので。
うん。
これは接待せねばということで、うん、2年かけて、
うん、
店をリストアップしておりまして。
おう。
はい。で、私の手作り料理も食べていただいて、
うん、お
ー、半助にうまいぞと言ってもらうはなければならないと考えたところ、
はい、
朝飯は僕が作る。そして、まあ、昼は食べていただいて、夜はアテンドする。というスケジュールを考えると、
はい、はい。
10泊11日か12泊13日かぐらいのスケジュールになるわけですね。
どういうこと？どういうこと？そんだけ方法がある？
ほとんど食の合宿みたいな感じになってて、それで行こうと思ったらリー様がビビり倒されまして、1泊2日ということになり、
はいはいはい。
ね、本当にお見えになれば前回お見せしたようなハンバーガーを出すところだったんですが、
ああ、はい。
私の料理を出す間もなく、
はい。
そして、この間に東京オリンピックがありまして、2年ぐらい前からリーさんの接待を準備している私からすると。
ああ、この間ってそういうことか。はいはいはい。はい、
その期間の間になりまして。
はいはい、はい、はい。
で、外国の選手の方が、選手村で餃子を食べて美味しいとかいう、ツイートなどを見て、
うんうんうん、
おー、よかったよかったと。いう時にですね、トゥギャッターにある記事がありまして、
はい。
日本人独自のメンタリティらしいんですが、
はい。
日本には神様に飯を食わせて返す文化があるというか、日本以外は神様に飯を出すという発想がないんだって。
まあ、
いわゆるお供え物
ですよね。お家だってお供え、お菓子、果物をあげたりするじゃないですか。
うんうんうん、うん。
あれ日本だけなんだって。日本人独特のメンタリティとして、ご飯を、美味しいご飯を食べさせたいと。
はい。
だから私も義務のようにリーさんにうまい飯を食わせなきゃって思い込んでたのね。
はいはいはい。
だからリーさんがビビるようなスケジュールになってしまったんだ。
そりゃ、
そりゃビビるわな、10泊でね。だってラーメンだってさ、長浜ラーメン、久留米ラーメン、今時のラーメン、筑豊ラーメンで4食でしょ ?4 日でしょ、とかいう話になるというところをちょっと私も自制しまして。
はい、はい。
はい。なので、うん、お食事が2回一緒にできるということだったので、
うんうん、
で、あと、リー様が、お魚をあんまり美味しいと思わないというのを直前に伺いまして。で、結構博多物って、魚系が多いんですよ。
確かに。
はい。 なので魚の選択肢をガーッと外していって、
はい、
でさらにお盆、8月のお盆時期だったので、はい、これ焼き鳥行きたかったんですが、焼き鳥が有名店で取れなかったんですよ、予約が。
はいはいはいはいはい、はい。
なので候補3つぐらい、肉系の候補3つぐらいの中の2つということで、水炊き、
はい、
そして、もつ、丸腸という新鮮のもつ、
はい、
とステーキが一緒になってる、サガリと丸腸の、
うん、
定食、
うんうん、はい、
そしてまあお土産代わりに福岡といえばアマオーでしょうということで、アマオーのスムージーという3品でご接待させていただきました。
すごい、はい、いやどれも美味しそう、超気になります。
はい、お越しの際は
このちっちゃいおチョコみたいなやつって何なんですか？三列目の右。
はい、はい、はい。水炊きの専門店に行くと、
はい、
水炊きってちょっとコース料理っぽいんですよ。
はい、はい、はい、はい。
はい。で、かなりね、最初の時期。
はい。
だから、水から炊くから水炊きなんだろうね。多分、普通だったら昆布だしだの、あるところがないと。
うん。
で、鶏だけで、手羽元とか、ちょっと骨系のところで、あらかじめ、だしを取っただし、
はいはいはい、
手羽元から取っただしのスープに、はい、鶏が第一段階入ってて、
はい、
そしてそのスープだけをこのおちょこで、ちょっと塩とちょっとネギだけでいただくっていうのが最初の。
へ、
で、このお店はそのおちょこが何回か出てきて、鶏がだんだんさらに深まっていく。
はいはいはいはい。
一番最初も水炊きと言いながら水じゃないんだよね。さっき言った
安全に
取った出汁からなんだけど、さらに当日その鍋で加えてる鶏がだんだん深みを増すっていう変化をお楽しみくださいってことで、おちょこを2回か3回飲み比べてみてくださいという形で出していただきました。
なるほど。へえ。まあ、柏の文化のエリアですもんね。
そうですね。はい。鶏肉でした。
美味しそうです。非常に気になります。はい、
はい、
え、次
それだけなんですね。
いやいや、
その水炊きの前の、はい、鉄夫が苦労している編集のところっていうところをすっかり飛ばされたんですね。
そっか、順番的に言ったらそこからだったね。
そこから来るんだろうと思ったらどんどんどんどん次に行かれて。
いや確かに。
その頃というのはご存知なんですか？という対応に聞こえたんですか？
いやいや、とりあえずこっちのご飯かなって思って、はい、先に行ってしまいましたけど。
はい、その時にお見せした苦労というのが、まあ、この番組の編集の方針というか、
はい。
まあ、永井先生の、ね、ありがたいお話がきちっと聞こえるようにっていうことなので、永井先生、ただ、永井先生、本当にここ、手前味噌で、身内褒めするのも恥ずかしいんですけど、本当にお話お上手で、こう、
いやいや、
研修するとこでまずなくて、永井先生が喋ろうとするときに僕と半助さんが被っちゃった。はいはい、ズームなんでちょっとタイムラグがあるんですよね。
はい、
なんでそういう被ったりしたときとかに、僕と半助さんを引っ込める。
うんうんうんうん。
で、あと、半助さんもこの番組の主役なので、半助さんを引き立てるようにということで、ハンスケさんが、とか、あーとか間が伸びてるところをつまんで、少し賢そうに聞こえるようにやってるんですよ。っていうところをちょうどそこでお見せしたので。
はいはいはい。
はい、
まあ、ちなみにその後日談、僕実はリーさんに、その後お会いして、はい、まあ、なんだったら今日もお会いしてきたんですけど。
あ、そうだったんですか。
はいはいはいはい。
はい、
で、今、哲夫さんが話をされたのは、ハンスケさんが間延びをする部分をつまむっていう作業が、非常に大変なことに、はいはいはい、こんなに大変なことをしておられたのかと思って、非常に驚いて、あだやおろそかに聞けるものではないっていう思いを新たにしたっていうエピソードを伺ってまいりました。
ていうか、それはお前が直せっていう、その俺ですね。
まあ、それ十何年前から思った。
まあ、何気なく聞いている状況でも、やっぱり聞きやすい環境をこれだけ作ってもらっているっていうのが、はっきり目に見えたっていうのが大きいっていうお話をされてましたね。
ああ、
なるほど、そうなんですかね、はい。
やっぱりただ、いわゆる一般的に聞いているだけの状態だと、うん、やっぱり耳に届く届きやすさって、 意外と意識はしないと思うんですけど、今回のことでそういった部分が多分すごくリーさんの意識の中に芽生えたっていう話は、こんなに苦労されてるんだっていう話は割と熱量を持っていただいたので、うん、まあ、分かっていただけて何よりですとか、本当に聞きやすくしていただいてるのは哲夫さんの編集の力によるところが、この番組非常に大きいので、そこの部分が理解をしていただけたのはとてもありがたいなと思って伺っていたんですが、
ありがとうございます。まあただこの手は気がつかない、気がつかれるってことはわざとらしかったということなので、不自然だったということなので、もう全然気がつかれなくて全く構わないんで。
いやでもね、これ僕はアップルンルンの編集のやつだったかな、オンラインでその編集一時やってた時があったじゃないですか。
はい、
あれの時にもまあよく見させてもらってたんですけど、
もう10年ぐらい前ですよね。
そうそうそう、あれ、はいはい、あれなんな、 YouTube
YouStream かな、あの時代。はいはい、
ね、編集画面を見せていただきながら、なんか編集の様子をライブで配信されていた頃によく見てたので、っていうのもあって、まあそれが僕のその間延びのあれっていうのは、自分が喋ってるから大体どれ、こっからここがなくなってる、こっからここが消えてるとかってわかるわけじゃないですか。で、あれ、同じような作業が、まあこんだけの数いっぱいあるんだなって思うと、まあ申し訳ないなって思いながらも、なかなか直せず困ったもんでございますが、そんな様子を
開き直ったな。
リキさんも。
いいえ、そんな、もう、
はい、入れたっていうことですね。まあでもあれですもんね、BGM も人の声が通りやすいっていうか、人の声と被る部分の周波数をカットしてるとか、そういう話もありましたもんね。
はい、はい、はい。
すごくいろんなことをされて、今配信されていると。
いや、そんな、ごめんなさい、言っときながらあれです。そこまでそんなことやってないですよ。
あ、そうなの。
やっぱこれが例えばオーディオブックで販売するとかだったら、もうちょっと手間をかけるところがありますが、うん、まあ2週に1遍、3週に1遍ぐらいなので、うん、そう 100% を目指すの無理なところがあるので、
うん、まあそうですよね、
極力私も負担が編集 3,4 時間で終わるぐらいのためにここは雑にやってますとかいうところはありますので、そんなに言うほど、うん、
はい、まあでもまあね、目の前で見れるっていうのはなかなかない機会でしたので、ね、すごく面白かったんじゃないかなと思いますけれども。
は
い。
なんか非常に喜んでおられました。
うんうん、うん。
あ、本当ですか？
はい。そして本当に食べさせていただいたものが、すべからくすべて美味しかったっていうことにも、同じぐらい熱量を持ってお話をいただきました。
はい。
よかったです。何よりです。
食べ物に戻れるっていうことでいいんでしょうか、今のサイン
は。はい。もうお願いします。
はい。今度持つ、行きましょうか。
あ、一品ずつ全部行きたいわけですね。はいはい。持つ。はい。
え、だってこれは、あれでしょ？まあ、この、だってもっと言ったら、この水炊き一つずつ解説していただきたいぐらい、なんか、非常に色々あって、気になるんですが。
はい。
そうもいかないので、次の持つ。行きましょう。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
なんか見たらこれいろんな組み合わせができるみたいな書いてありましたよね。
あ、この天神ホルモンさんというお店で、だいたい何か鉄板の中に2種類ぐらいのセットがあるみたいな。
うんうんうんうん。
持つと豚肉とかですね。なんかそういうものがあるみたいです。うんうん、
組み合わせがいろいろできるみたいですよね。うん、
ですね。はい。
超、なんか、飯くらいには非常に気になるお店でございましたが。
はい。
これ、ホルモン丸腸って結構メジャーなんですか？皆さん召し上がる。あ、でもそっか。
こちらだったらメジャーかな。やっぱり、
もつ鍋の、そうだ、そうですよね。もつ鍋の文化の、土地だもんな、そうか。
あ、ただいわゆるもつ鍋は、はい、あれ福岡ネイティブの方から言わせると、あれは東京のフードコーディネーターが考えた料理らしいですよ。
あ、そうなんですか。
あの醤油っぽいのって福岡の味じゃないもん。やっぱあれ醤油ラーメンの文化の土地の味でしょう。
ああ、確かにそうですね、うん、あの味の濃さは。
へえ、
う
ん。ほうほうほう。
やっぱり福岡も。てか、それこそ横浜とかも、神戸とかも、なんか、うん、労働者の方が多いエリアって、その、 もつを食べる文化ってあるみたいじゃないですか。
うんうんうん、
お酒のあてに、
うんうん。
多分安いからなんだよね。
うんうん、
精がつくのと、うん。で、臭い、新鮮じゃないと臭いから味噌系とかで甘辛く濃いくして食べるっていうのが、あの、福岡でもそうだったみたいです。で、福岡の文化じゃないと言いながら、それが気がつくと1992、3年の時に、お台場とかウォーターフロントとか言った時なんだよね、もつ鍋って。
ああ、そうなんですかね。
そうすると、あれから30年経ったら福岡の文化と言っていいんじゃねえかと思わなくもないんですが。
ほ
う
ほうほうほう、はい。あ、でもそうなんだ。もっとすごい長い歴史のあるもんなのかな。
やっぱ福岡の歴史のあるやつは他と一緒でこう味噌煮みたいな甘辛く濃い子煮るみたいな感じだったみたいですよ。
あ、なるほどね。
はい。で、ただこの丸蝶というのが新鮮で、そして癖がない。てか僕もホルモンとか本当に苦手、
うんうんうん、
内臓系苦手なんですけど、サーロインステーキとかの脂身の美味しさがわかる方だったら、
うんうん、
その系統の味なんですよ。内臓系とか臭みとか全くない。
はい。
新鮮なので。で、このお店がその、マルチョ発祥のお店という、売ってるところなので、マルチョ甘辛く煮たやつ。というのを、まあ、もし、関東の方が博多とかお見えになったらね、おもつ鍋だけじゃなくて、こっちの方もありますよ、と。
なるほど。
はい。
はい。
ということで、アテンドしました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、では、で、リーさんが、リクエスト、質問で、
曲と。あ、スムージーは触れなくていいんですか？
あ、スムージー。そうですよね、順番で言ったら。
はい、あの、それはスムージーも触れるべきではなかろうかと思います。
はい。
あ、もう、スムージー。これは、結構、どこでも手に入るんですか？
あ、いやいや、ないです、ないです。
あ、やっぱそうなんですか？
はい。
アマオ加工販売所？
はい、ここが。
イトキング？
イトキング、はい。というお店で、アマオ入りのドラ焼きとか、アマオ入りの。
ああ、いろいろあるんですね。
うん、アマオを中心にいろいろされてるところなんです。
へー。
で、お持ち帰りになるようなもので、いちごらしいやつ。ということで、なんかわらび餅の中にイチゴが濃厚に入ってるのもあるんですけど、日持ちしないんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、スムージーがあったので、それでスムージーをお土産代わりに電車の中で飲んでくださいということで。アテンドさせていただきました。
わらび餅も気になる。
ということなので、魚以外の福岡名産まあまあいったかなという感じがするんですが。
ほうほうほうほうほうほう。
はい。という私には日本人の血が流れていますと。
はい。
リー様に食べ物をお供えして。はい。
神様なのね、リー様。
リスナー様は神様です。
神様ですからね。
はい。
ということで。ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、質問なのですがということで、極度の汗っかきなのです。ということで、結構5回。着替え。哲夫さんにお会いした日だけで5回っていうことですよね、これ。
うん、そうおっしゃってました。
哲夫さんとお会いしてる間に、あれですか？
嫌な汗が出たのかもしれないね。
いやいやいや、あれでしょう、新郎新婦の。
お色直し。
お色直し的に、リーさんがどんどん変わっていくみたいな感じを目の前にされたんじゃないですか？
あ、僕の前でされたわけじゃないですよ。
あ、違うんだ。
はい。
哲夫さんとお会いしてる間は
なかったです。
あ、そうなんだ、ね。
そんなサービスタイムがあったわけじゃないですよ。
その、ちょっとこれからお色の中座させてもらいます。そこではない。でもそこで抜いて5回ってすごくないですか？
ただこれにはちょっと裏設定がありまして。
お、はいはい。
その哲夫さんのところに、まあ運が良ければ伺えますみたいなお話を僕は事前にいただいていたんですが。
はいはいはい。
どうしても絶対食べる旅になるでしょうという話をしていて。
うん。うん。
で、食べた分を、ひとまずかける限り汗をかいて、少しでも消化してきて、戻ってくるまでの実は体重の幅プラス何キロっていう設定までしておいたんですね。
おー、へー。
なので、そのために動くので汗をかくのは良いことです。なので、着替えをたくさん 持たれていきますってお話だったんで、じゃあたくさん着替えてその場汗をかきましょうってお話があったんで。
そうか。すごい。はい、
で、きっちりと多分想定していたのよりも、増え幅は非常に少なく戻ってこられたので、だからやっぱり歩いた、まあ、食べて歩いてということで、非常にそこで相殺し合った結果、多分満喫して帰ってこれたということではあったようです。
こう汗っかきっていうか、裏でミッションをこなされていた結果っていうことですね。
ここの5回の着替えに関しては、ただ汗っかきっていうのは多分また別の事情だと思うので。
はいはいはいはい。
ただまあ意外と男性は割と汗をかきやすい方が多いんじゃないかなと思うんですけどね。
はい、はい、もうそうかな、うん、はいと思います。
ただまあ汗を止めることがいいのか悪いのかっていうお話にもなるんですけど、本来であればやっぱり止めない方が望ましいことも多いわけです。
そうです
よね。まあ、体温の調節だったり熱と水分の発散っていうのがその目的だったりするわけで、まあもっと言うと老廃物を外に出すっていうこともあるわけですよね。
うんうんうん、
ただ困る時の汗をかくっていうのは、おそらく例えば何か緊張している状況とか、なかなかこう服装で温度調節ができない時にかく汗を何とかしたいっていうお話なのかなと。う
ん、あとまあ仕事中だったりとかね。
そうですね。多分そういった場面で、こうあんまり汗を拭うことを避けたいっていうのも終わりなんだろうなと思うのですが、
はい、
止める方法なくはないんですよね。
止められる。
というのはよく京都の、いわゆる舞妓さん、お着物を召される方。
はい。
に伝わるやり方で簡単に言うと胸の下に帯を通して、
うんうん、
ギュッと縛る。
え？はいはいはい。
ことによって上半身の汗を止めることができるんですよ。う
ん、そうなんですか。
らしいですね。
これはもう多分伝統技法として、多分もう皆さん大体受け継ぐぐらいのお話で、本当にこう脇の下に何か紐状のものというかロープをギュッと通す感じにして、結んでおいてきつく縛り付けると、上半身の汗止められるっていう。
胸の下ですか？溝落ちのあたりを通るように。
溝落ちの少し上ですね。
上に、はい、まあ胴を巻くような形でってことでいいんですか？
もう本当になんか横に一本というか、
そうなんですね。
それをなのでしてあげると汗をかきにくいのでっていうので、こうだからもう本当にぎゅうぎゅうになって縛って、まあ舞妓さんとかはいわゆるお化粧がなかなか落ちないように工夫されているっていうのもあるみたいです。
それは知らなかった。じゃあ顔からダラダラ汗かくの止まるんですか？
止まりますね。僕試したこともありますし、試していただいたこともありますけど、確かにある程度止まります。
やってみようか
な。ただかなりきつく締めないと止まらないので。
あ、なんか、普通にズボンのベルトぐらいの感覚で、ピュッと締めたぐらいじゃ止まんないかもしれない。
そうですね。なんでまあ、もう少しこう現代的なお話をするのであれば、
はい、
単純に脇の下に保冷剤を挟むっていう手段だったりとかですね。
はいはいはいはい。
あとソニーさんが出している、レオンポケットっていう、なんて言ったらいいんだろう。
ちっちゃいクーラーみたいのがありますよね。
そうですそうです。僕もたまにデスクワークの時を使うんですけど、それ専用のインナーみたいなのがあって、要は首の付け根の部分にポケットみたいなのがついていて、なんだろう、こう。はい、ちょっとまあスマートフォンより二回りぐらい小さいぐらいのサイズなんですけれども、それをこう、首のところに当てておくことによって、冷やしたり温めたりができるっていう機械なんですね、簡単に言う
と。
ただまあ猛烈に冷やしてくれるわけじゃないので、涼しさを感じるとか、汗を止められるっていうところまで行くと、まあ、ちょっと個人差かなり出てしまうので、
はい、
確実に止めるっていうことでは縛るっていうのが一番早いっていうところではあるんですが。
そうなんですね。
まあだから緊張する場面がありそうだなっていう想定の時は、致し方なくということはあるのだろうと思うんですが、まあ本来であれば出した方が良いかなと、
うんうん、
特にまあ体重を落としましょうっていうお話をしていて、まあ実際今日もリーさんのところに伺ってきたんですが、実は多分手帳さんのところに伺って、 った後にも一度リーさんのところにお邪魔してお話をしたときに、
はい。
その日の夕方かな、僕が伺って、まあ定期的にちょっとお宅に伺いながら、体の状態を確認したり、それに合わせてメニューを作って指導させていただいたり行っているんですが、
はい。
伺った日に、救急搬送されたんですよ。ただ、伺った日にっていうと、端折ってしまってるんですが、伺って僕が、お世話になりましたと、ボイ飛ばして帰ってきた、その夜、ウォーキングに出た時に、
はい。
ちょっとまあ、軽い事故で、救急搬送されてしまったと。で、現在、大怪我をされていて、ただその時も非常に運が良くて、
はい。
自転車に乗っていて、坂から転げ落ちるような状況での事故だったようなんですが、
うん。
怪我が肩の脱臼と、まあ、人体の損傷っていうところだけで済んだっていうですね。通常そのレベルだと、もう少し怪我の範囲が大きくなったりとか、ね、実際頭も打ったらしいんですけど、
うわん、
ただ一応それでも今のところ怪我として残っているのが、その肩の脱臼の部分。うん、なんで今日もお会いした時は三角筋だったんですけども。でもまあそれで三角筋で釣りながらかつ痩せる動きをするっていうですね、結構またダブルスタンダードのミッション
ストイックな、
はい、していて、でリーさんが一番すごいのは実はですね、
はい、
まあ、アップルウォッチを装着していて、
はい、
それによってまあ日々の活動記録をチェックなさっているんですが、
はい、
まあ、アップルウォッチはエクササイズゴール、ムーブゴール、スタンドゴールっていう、こう3つのリングを完成させるっていうのを、
はい、
それぞれ個人の設定によって規定していたりすると思うんですけれども、
はい。
リーさんがその中の、いわゆるムーブゴールかな。要はどのぐらい動いた、どのぐらいカロリー消費したという設定を1日950キロで設定をしておきながら、
はい。
今のところ316日間その記録をクリアし続けているんですね。本日現在で。
はい。
で、もっと言ってしまうと怪我をした、次の日も、記録が続いているってことなんです
ね。そうか、そういうことですよね。
はい。
うわ、すごいな。
で、まあ、リーさんブログやっておられて、
はい。
まあ、ダイエットの記録だったり、個人のいろんな感想とかを日々したためておられて、まあ、そのタイトルが、雨にも負けず、風にも負けずっていう、タイトルなわけなんですが、本当に文字通り、怪我をしても、実行し続けているっていうのは、これは本当にすごいなと思ってですね。
本当すごい。
で、実際多分怪我をしたとか病気になったっていうと、ちょっとまあ休憩してっていうお話をされる方多いんですけれども、
うん、
リーさんすごいのは本当にちょっと怪我をしてしまいまして、
うん、
まあ僕も詳しい事情は後々知ったので、
うん、
そんなことかと思ったんですが、
うん、
怪我をしてしまったんですが、何かこの範囲の中でできることはありますかっていうことで連絡をいただいて、
すごい。すごいっすね。
はい。で、今日もそう、使えない部分以外は、
うん、
使える範囲で使って、ちょっとこういった形から作っていきましょうってお話をしていって、
はい、
今日も多分ウォーキングしているので、今日続くと316日連続で続いてるんですね。
すごい。なんか、こういう事情だからしばらくお休みさせてくださいじゃないんですね。
はい。これで、この状態でもできることはありますか？
すごい。
そしてなんだ哲夫さんと会われていた時も、その時点ではムーブリングを完成させる日々だったっていうことなわけです。
あ、そうか、そうか、そうか。いっぱいお城とか歩いておられたみたいです。すごいな。
だから本当に美味しくいろいろなものを楽しみながら、かっちゃんとそれを消費して帰ってこれるという非常に良い旅をしてきていただいたご様子で、
なるほど。はい。
そこはすごいなと思ったんですよ。本当に雨にも負けず、風にも負けず、未だに続いているっていう事柄は本当にすごいなと思ってまして。
うん。いや、本当すごいと思います。すごいです。
もう、ここまで行くとやっぱり習慣化したって言えるのかなという感じですね。
ね、すごい。だって、アウトドアでの作業でのその、あれですもんね。本当に。それで、そんだけ続くっていうのは素晴らしいと思います。
そっかね、本当にあれだけ三角筋で釣っているのにウォーキングを、なんなら走るっていう話もされましたから。
なんか、治り大丈夫なのかなってそっちが心配になってしまいますが。
ただ今の医学って割と早めから動かすんですよね。
ああ、なんかそれはちらっと聞いたことがある。
はい。だからオペとかをしてももう2日3日経つと、じゃあもうちょっと歩いてみましょうかって話をすることも多いらしいので。
うんうんうん。
だからまあ、意外と今日も、そうですね、ちょっとまあ状態としてはまだ治るのにもうちょっとかかりそうではあったんですが、動かせる範囲は広がってきたようなんで、
うん、
まあちょっと例によってきついことを覚えていただきっていうことで、おいとましてきたんですが。
本当きついんだ。
多分相当きついと思います。でもそれができる肉体になってきた。腹筋とかは正直今かなりレベルが高い腹筋ができるようになってきているので。
すごい。
多分そうですね。通常だったら僕多分ステージ3ぐらいで長く続いてるお客さんに提供するメニューのパターンで出しているんですけど、それが割とこれだったら簡単ですって言われたので。
おぉ、マジですか。
だからやっぱりかなりいろいろな努力が身に、うん、そうですね、ちゃんと積んでおられるというか。ただ一番は自分の利き腕側を怪我をされたので、まあ食べることと書くことがなかなか難しいというご苦労が非常に。
お
まあなので利き手で箸等々が自由に使えないのはある意味チャンスなので、ゆっくり時間をかけて食事をしましょうっていうところ、そこも逆手に取るっていうやり方で。だからもう本当に今その努力が結実しつつあると言いますか、本当にそれだけ続くというのは、前回の哲夫さんの続いてるお話も素晴らしいと思いますが、本当にそれに負けずとも劣らずの継続の素晴らしさっていうのを、逆に伺って本当に目の前で学ばせていただいてる感じで、本当に単純にすごいなと思いますね。
リーさん素晴らしい。
すごいです。では、まあまあ、まあ無理に汗止めなくてもいいんじゃないですかっていうことと、まあ、緊急時には、縛る。っていう、
はい。縛って臨むっていう感じですね。
はい、
まあ割とだから、きついもの、ベルトとかでも男性の場合だと、スーツとかお召しになっていて、ベルトとかを着用していて、ベルトをきつめにするだけでも割と汗が止まりやすかったりするので。
はい。なんか僕も撮影の時に顔からこう汗が、気になる時があったりするので、なんか使えればと思ったんですけど、そのギュッと締める具合がちょっとどうなんかなっていう。
多分相当きついので、動かれる方であれば、あとはもう本当にベタな話ですけども、
うん、
空調服っていうのが今あるのご存知ですか？
はいはいはいはいはい。
仮面ライダーの変身ベルトみたいな、こう風車みたいなのが腰のあたりに2機ぐらいついているベスト型の、はい、よく外でお仕事をされる方が夏場とかに使われる、
うん、はい、なんか遠くから来るとなんかすごいこう丸くなった人が、
そうですね、ちょっと空気がだいぶ入った人が来るなと思ったら空調服だったりするっていう、
なんかパッと見そんなに太い感じじゃなさそうなんだけど、お腹のとこだけすごい大きいぞとか思って、なんだろうと思ったらそれだったみたいなね、感じがあるので。でもすごく増えましたよね、使われてる方が。
一般的になりましたね。あとはだから、服の中に冷却用のジェルシートが背中の接触面に含まれていて、それを着ていることで、いわゆる、冷却パッドみたいなのを、こう、常につけている状態になって体温下げるっていう商品もありますしね。なので、そういったものを使うか、まあ本当にどうしても止めるのであれば、胸の下に何かこう紐みたいなものをキュッと通していただくかっていうところで、お使いいただけると、はい、止まることは止まります。ただ、1日8時間とかあまりお勧めできないということで。
そうですよね。ちょっと撮影で、時間が長かったりとか、あんまりこう、きつくなって、そっちが気になると、集中できなかったりみたいなのが、ちょっとどうなんだろうなって気にはなりましたが。はい。まあ、リエさん、ありがとうございました。また、ぜひ、お会いできるように、また、スケジュールが調整できれば、ご相談させてもらいたいと思っております。
合わせる気ねえだろ。
いやいやいや、ね、なんでどういうこと？
すっげえ軽い、なんか心がこもってない。
いやいや、ちょっと、ね、この今お怪我もされてるし、どのタイミングだろうかと思って。ちょっと先になるか。
全然で、リさんご自身は非常にお元気ではいらっしゃいます。ただ三角筋をつってるんで、すごく、令和に三角筋はなかなか大怪我の予感をさせるなと思います
ね。そうですね。
でも実際もう外して動いても大丈夫っていうぐらいまで。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。ただまあ、多少釣っていた方が楽な瞬間が多いので、比較的釣ってはいるけれどっていうぐらいの感じで。ちょっとやっぱり人体を痛めているので、あまりこう、伸ばさないで落ち着かせたいっていうのがあって、はめてはおられますが、でも割とお元気ではいらっしゃいます。
はい。よかったです。
まあ、早く回復されるのをお祈りしております。
ありがとうございました。
お大事になさってください。
はい。では、私の成果発表です。今回が3週間です。
3週間ぶり。
ぶりです。前回ご紹介した体重が22年9月2日の計測でした。87.9 キロでした。今週。22年9月23日の計測です。体重です。じゃん。89.5。
1.6kg の増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 25.0% でした。今週の体脂肪です。じゃん。27.0。
2.0% の増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが 101.3 センチでした。今週のウエストです。じゃん。102.0。
0.7 センチメートルの増量です。
お疲れ様でした。
逆パーフェクトです。お疲れ様でした。
やってしまいました。
逆パーフェクトをやったってことは何かイベントかとか山に登ったかとかいうことがあったんですか？
山に登って体重が増えるってポテトチップの袋みたいなお話なんですね。
気圧
で、ね、気圧で、
はい。
だから台風で
膨らむっていう、
膨らんだからどうこうとかっていうのを記事を
ありましたね。
いましたけど、はい、まさしくそんな感じでございますが、今回がウォーキングが1回で21日間です。ムーバレックスは12回、ムーバレックス SER が12回。ストレッチが11回、筋トレが13回、ウォーキングが1回、登山が1回でございます。はい。で、登山行ってきました、1回。山登るとかなんかイレギュラーがあると太る私なのですが、今回は山に行ける機会があったので、下山してから痩せるのを目標に、行ってみました。
すごい目標ですね。
書いてありますね、ちゃんと。
はい。で、ちょうど、直近1個前と同じ山、三つ峠山に行くことになったので、
はい、
前回と比較しやすいということもあり、まず入れなきゃね、太らないよねっていうことで、前回が豚バラ8ミリを 300g、 おにぎりを
2個。これなんで1個じゃねえよね。サバ読むにもいい加減にしろよっていう数だよね。
なんで2になってんだろうこれ。おにぎり7つ、つけ麺を2玉、バナナ2本。
つけ麺も本当に2玉かって思うよね。
そうだよね、
信頼がなくなるからね。
おにぎりな、はい、バナナ2本とカップヌードルのカレーとお菓子いろいろでございました。で、今回減らしました。豚バラ6ミリを 100g、 まあ前回なかったソーセージを持ってているんで、ソーセージ3本で、おにぎりを3個で、カップヌードルのカレーは同じです。で、バナナを忘れて、バナナも持ってってません。で、お菓子はほぼほぼ前回と同じかな、な感じ。で、帰りに、前回は帰り、食 食事をせずに帰ったんですが、今回はタンメン半チャーハン食べて帰りました。
もう減ったのか増えたのかよくわからないっていうのと、あとハンスケさん、ソーセージ3本ってありながら、ハンスケさんの、上げてくれた写真を拝見するに、うん、僕には3本プラス1本が見えてるんですけれども。
ああ、いや、これはね、1回で焼いた量っていうので、僕1人じゃ、で食べてるわけじゃないので。
あ、じゃあ自分が食べた量としては3本ですよっていうお話、ね。
1人割り当て3本にしていったので、な感じです。なので、ここではそう言ってます。このおにぎり2個がどうもおかしかったんですが。はい。なので、おにぎりをだいぶ減らしてるので、これはいいんじゃねって思う。
減らしてて良いと思うのは、7個が、いわゆる標準っていうお話からすると減るっていう話ですよ。ただ、7個は普通の人からすると、一度に食べる量じゃないってお話になりますからね。
です。出発までの、この、前回が、出発前にこの混ぜそばを食べて出発しの、向かってる途中でおにぎりを食べながら、みたいなことをしていたのを、まず、やめ。出発までは食べてないです。で、登ってる時も、今回は、これ特に意識したというよりは、ちょっと、食べ忘れてる感じ。で、ほぼ食べず、水だけしっかり飲んでいましたけど、食べ物的にはほぼ食べずに上まで上がっております。で、実際どうだったかっていうと、出発前日計測が 88.7 キロでした。下山後、下山して帰ったのが24時回っちゃってたので、翌日の計測です。じゃん。89.5。ということで、0.8 キロ、やっぱり増えてしまいましたと。
これ山で誰かにもてなされたっていうことなんですかね？
いやいや、特にそういうことはないんですけど。神様じゃないので、もてなされることはないんですが。でも、前回は 87.7 で出発して、下山して 89.1 と、1.4 キロ増だったので、増量分が少し抑えられたかなっていうところでございました。で、ちょっと、永井先生にお聞きしたいんですけど、
はい、
前回全然足つらなかったんですよ。で、今回、ものすごくやばかったんですよ。もう最初の山登り始めた頃かっていうぐらい。登りきるちょっと前に足がつりそうになったんですが、なんとか上がりきれて、で、食事をして、降り始めの一発目でもうビキーンとなって、やばいと思って、結構、登るのに3時間だったかな？上がるぐらいの感じだったので。3時間はかからないまでも、下りでも2時間とかはかかるんじゃないっていうところの最初の数段ですよ。そこでビーンとなってしまい、ちょっとこれはやばいかもって思って、一緒に行った人にちょっと先行してもらって、ゆっくりちょっと降りてみたんだけど、なかなか状況が良くならず、足をつるっていうよりかは、なんて言うんだろう。打撲みたいな痛みが、足つるときってひどいときに前も後ろもみたいなのあったんですけど、今回、ももの前臭、前臭っていうのは、全部の面が痛い感じ。つるっていうのとちょっと違ったんだよな。ものすごいバットとかなんか棒で殴られたかみたいな感じの痛みが全周にこうあって、少しなんかアキレス腱を伸ばす、昔小学校とかでこうやって足アキレス腱伸ばしなさいみたいな、前の膝を曲げて後ろ足伸ばしてみたいな、そんな感じのゆっくり繰り返しながら少しでも前に進んどこうと思いながら、ストレッチみたいな感じで進んでいって、でもやっぱり階段があるので、そこではやっぱりもう一段一段どうしようかなって頭抱えながら降りてったみたいな感じだったんですけど、 なんかあれって足つってるのとは違うような感じがしたんですけど、あれってなんかあるんですか？
でも、ですね、そこに関しては、まるで僕がその場面を見ていたかのようなお話の進み方になっているんですけど、ちょっと状況が大変だったんだなっていうのは、半助さんの書いてくださってるテキストからも見て取れます。最初の足が釣りそうになるが、こう、いわゆる釣り橋の釣りだったのに、その後、痙攣の連で釣るっていう字になってるので、
うん、
だんだんこう、釣る具合がエスカレートしていったんだなっていうのは。
はい、
ただ、おそらくでも、そこまで全体的に局部でどこか一箇所だけ半助さんが今訴えたような痛みがあるのであれば、
うん、
肉離れっていう可能性はありますけど。
やっぱりそうなんですか。なんかそう、釣るのじゃないかな、
うん。打撲に近いような痛みっていうと肉離れの方が想定しやすいんですが、
はい、
ただ、肉離れだとすると、
うん、
そう、すぐ歩けるところまでの回復はなかなか望めないはずっていうか、要は歩いて下山ができないレベルだと思うんですね。
ああ、結局そこから、まあ、そのすぐの階段を、もうその痛みちょっとまんまそのまま降りて、で、少し、階段じゃなくて、緩い下りの坂になった時に、そうやってなんかストレッチみたいな感じでちょっと前に進もうと思ってやって、で、もう一回階段だった時に本当に一段一段降りるような感じだったんですけど、そんな感じの30分ぐらい、こう、もう痛いんだけども、とりあえず動かした方がいいかなと思って動かしていって、30分強ぐらいで、なんかふっとなんか治ったんですよね。で、そっから。
なるほど。おそらく多分その状況で行くと、いわゆる足の痙攣に近いものだと思います。本当にだから、大きい範囲で足がつったけれども、
うん、
もうちょっと多分、その状態で無理をして歩くと肉離れになったのかなっていうぐらいの、まあ、ボーダーライン上といいますか、
はいはいはいはい、
かなり大きくつったっても、それって多分水分の不足と疲労から来てるものですよね。
水分不足なんですか？
基本的にその状況で起こるとすると、水分不足か動かしすぎですけど、多分、半助さんの体力で言うと、そこで動かしすぎは考えにくいので、多分、動いている量に対して水分が足りてないっていうことだろうと思います。
あ、そう、食べるものの話しかしてないですけど、この時が、全部持ってったので、4.5リッターの水。
はい。
で、1.5リッターぐらいを、カップ麺で使用してるので、2、3リットルぐらいか。は、飲んでるんですよ。の、ほぼ、2リットル、今日は、オーロで飲んでるので、袋であんまり今回飲めてないので、で3時間、でもまだもうちょっと飲んでた方が良かったぐらいなんですかね。
っていうか量の問題っていうよりも、それを飲んだ分多分出ている可能性が高いですよね、汗で。
あ、はいはいはいはい。まあそれで結局下山まで一回もトイレ行かずで降りてるので、多分汗は相当かいたのかな。
まあ、なので水分が不足した。まあ、多分まあ、カリウムも足りてないっていうところもあったと思われるので、まあ、ナトリウムの濃度が濃くなるっていうのもありますしね、水分が蒸発すると。
はい、はい。
それでカップラーメンを食べると、よりナトリウムの濃度が高くなりますから、中和できるカリウムが足らなかったので、せめて、登る前にバナナだけでも食べておけばよかったですよねっていうお話ですね。
へー、じゃあバナナ忘れたのがもろに効いてしまったんだ。
もろ出たってことだ。
ですね。おそらくそれは多分かなり水分が出たことによってナトリウム濃度が高くなったことが原因で、多分負荷がか一番かかった下半身がつった全体的にっていうことですね。
そうか。ナトリウム濃度が上がるんですか？僕汗と一緒に出ちゃうから。
出ますけど、ただ、ある程度当然残るじゃないですか。そんなに全量出るわけではないので。で、ましてやそこでカップラーメン等々塩分濃度の高いものを入れたら、よりナトリウムの濃度が高くなりますよね。
うわ、そういうことか。いや、なんか、 入れないといけないのかと思って、カップ麺とか、あと、まあ、塩のもの、しょっぱい系のものを意識して入れてたりしてたぐらいだったんですけどね。
多分熱中症の処置と同じように考えてるからですよね、きっとそれって。
ああ、はい、そうかもしれない。はい。そうです。はい。
でも、ハンスケさん今回多分熱中症と関係ないところとか、要は、やっぱり動いたことによって、疲労したことと自分が想定していた以上に、いろんなところから汗が出ていて、要は血液が簡単に濃くなった状態に気がつかないで、さらに血液の中の塩分濃度を高めるようなお食事になったゆえに、一気にそのダメージが足に来たっていう感じなんでしょうね。
そういうことだったのか、そこら辺がそう、なんかわかんなかったから一回お伺いしたかったのは。
まあだからやっぱりそれに関してはもう合間にバナナっていう話ですね。
やっぱり
バナナ。登る前にバナナ、山頂でバナナ、降りる途中でもバナナっていうのがいいんじゃないかと思います。
やっぱり前回、そうか、それがあって、前回は全然釣らなかったですからね。バナナ、すげえって感じですかね。
醤油せんべいは？
あ、醤油せんべいは、ね、今回は、自前では持ってかなかったんですけど、その一緒に行った人がお菓子セットを用意してくださって、頂上行った時に、あ、そういえば俺今回あんまり食べてなかったと思って食べたのが醤油せんべい。美味しかったです、めっちゃ。
あ、自分で持っていかなかったの？この前のことがあったのに。
はい。
っていうか、ハンズキさんいつも山登るとき何かを忘れてるよねっていうか。
なんか。
チェックリストをちゃんと作ったら
山用のね。
いや、すべてのことに関してよ。
全部。
何かを忘れたばっかりでしょ、つって覚えていないと。
そう。なあ、でも前回は結構良かったのかな。今回は、そう、バナナ忘れたし。まあ、お菓子は、ね、ちょっと、まあ、そういう話があったので、置いてたんですけど、バナナはショックだったな。そういうことか、ですね。
まあ、多分カリウムが入ると、もう少し、多分疲労の度合いとか、まあ、あと、やっぱり疲れ具合も、変わってきたと思うので、今回は多分バナナが少なかったのと摂取のタイミングがずれたことが多分その状況が起こった大きな要因ですね。登る前本当に山頂それぞれでは少なくとも取っておいていただけるとかなり体への負荷が減るので、
もう登る前ぐらいでいいんですか。その
基本的には消化をする時間っていうのがあるじゃないですか。薬じゃないので、30分で溶けて効能が広がるっていう話じゃないので、消化をするプロセスを考えると、もう登る前に一回食べておいた方が良いですよね。
なるほどね。はい。
で、後半のことを考えて山頂でお食事の時にも食べるっていう感じですよね。
カリウムが豊富な食材、果物でいくと干し柿、バナナ、メロン、ドライバナナ、ドライマンゴー、バナナが2回出てくるっていうのもすごいなと思って
まあそうですね。あとはまあチーズとか納豆でもなんですけども、多分登山にチーズと納豆きついのかなと思いまして。
野菜でいくと切り干し大根、またここで干したやつが来るんですね。アボカド、ほうれん草、枝豆、人参。
枝豆ありかな。まあ納豆もありな気はしますけどね。はい。
ちょっと食べる朝。食べながら、歩きながら納豆はあれでしょうけど。
あ、そうか、スタート前に食べとくのはできそう
なんじゃないですか、
うんうん、あとは今、フリーズドライの納豆とかも売ってますからね。
ああ、
へえ、うん。
こう、本当にお菓子感覚でポリポリ食べられるような納豆もあったりはするので。
うん、このドライバナナ、ドライマンゴー、干し柿あたりも結局、ポリポリ食べながらいけそうな感じしません、
う
ん、
そうですね、
うん。
はい。ちょっとカリウム。うまく使いたいと思います。でもうね、すっごい痛くて、3日間ぐらい治んなかったです。久々に階段まっすぐ降りれない。まあ、ここんとこ、こう、山行って帰ってきてももう、その日とか、まあ翌日も、あれなんですけど、全然階段平気だったんですけど、久しぶりに階段登れない、まっすぐ降りれないみたいな。なので、横向きで、翌日、の夕方ぐらいまで。で、二日目でようやく降りれる けど、まだまっすぐはきついかな、みたいな。で、3日目でようやくまっすぐ向いて、階段1段ずつ降りれるみたいな。っていうぐらい。で、膝じゃない、かかととお尻がつくようなしゃがみ方したらもう、ももが、ビーンと、痛みが、激痛が走るようなのがもう1週間ぐらい続いたような感じでした。なので、ダメージがでかかった印象です。ということで、皆さんぜひ、山行かれる方は、バナナを持って行かれるようにしてください。
お気をつけください。
私の方からは以上でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
では、哲夫さんよろしくお願いします。
そのにこやかな、なんか言うことすんだ、すっきりした顔でうなずいてるのは、俺に行けということを言ってらっしゃるんですか？
終わったぞっていう、はい。
はい。
逆パーフェクトだったけど、まあ、だから早く、バトンタッチしたいなっていうところで早く行っていただけると助かります。
じゃあ、哲夫です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3週間。で、ストレッチは4回、6回、6回。
はい。
背中柔軟、1回、6回、6回。
ほう。
はい。ムーバーレックス、筋トレ、ゼロ。サボりました。はい。
はい。
そして、プール。
はい。
6回、6回、4回。
うわ、すごいじゃないですか、でも。
また心の内容いいです
ね。へーがいきらなかったんだ、今。いや、すごいと思います。はい。
すごいと思ってない、すごいじゃないですか、その言い
方。いや、そんなことないですよ。いや、すごいですよ。マジで。
あなたの心から思ってるのは、うわ、これ自作とか、あー、ナイスアイディアとか、あれを聞いた後に今のこと聞いても、頭でも心でも思ってねえなっていう、口先だけで言ってるすごいだなと思いましたが、台風が来たんですよ、14号が。
そうですよね。
はい、被害は全くなかったんですが、私のところは。
おお。
なんですが、コナミさんが、日曜日の時点で月曜日は休業に、お休みしますと。
あー、まあまあ、そっか、そうなりますよね。
はい。そして日曜日は空いてるんですけど、外で風が強かったので、行こうかどうしようか思いながら休んだら、うわ、なんか罠にはまったように4になってしまったと。
いや、でも6回6回行けてるんで大丈夫です。素晴らしい。はい、
心が今何パーセントぐらい入ってました ?0 とは思わないけど、15% ぐらいしか心入ってなかったよね、今ね。
20%、はい。いやいや、その、
6というのは、目いっぱいいってるっていうのはご理解いただけてますか？
いやいや、だって、休館日がありますからね。大丈夫。
やっと休館日を理解したんですよね。
なんかかかる。
ツイッターでチクりましたが、
はい、
図を見ておきながら、この図を見ておきながら、休館日という言葉も俺から聞いてはいたんだけど、水曜日が行きたくても行けないっていうのが頭に入ってなかったんだよね。
はい。7じゃないんだ。
だから、
あ、毎週、休館日なんだ。あ、そういう、あ、それで、あ、そう。なるほど。すみません。
正しい休館日の概念を今理解いただいたということですね。
人間が休館日というのを理解した瞬間の声ですよね。
休館日ってなんか、月1とか、何ヶ月に1回とか、そんなイメージだったんですよね。勝手に。だから毎週あるもんだと思ってなくて。う
ん、いや、それ何回か言ってるんだけど、覚えてくれてるわけはないとは思った。だから図を見せてたんだけど、これでも、この図を見て水曜日にずっと印がついてなくても、
ですね。
だいぶハンスケさんを理解したつもりだったんですけどね。
いや、前回これ、ね、違うよ。ここ赤で書いてるんじゃないですか。ここに、あんまりやんない。はい。はい、鈴鹿。はい。
はい、鈴鹿の時に。
はい。
こういう水曜日、目の前に行った履歴を出しているのにも気がつかないという節穴具合は想定していたので、鈴鹿であっても僕が痩せたのに気がつかないかなと思ったら、収録が終わった後に褒めるという手があったね、昨日、前回ね。その手で来たかと、俺レコーダー止めてたんだよね。ズームさんが撮ってくれてたから音声になったけど。
あ、そうなの？
はい。あの時だけ俺の部分の声の音声が悪いんですけど、俺は自分の声は ローカルでこっち側で撮るようにしてるんですよ、今。
はいはいはいはいはい。
なんだけど、それ、そんな作戦があるとは思わずに、そんな攻撃が来るとは思わずに、収録終わったと思って、レコーダー止めたら半助さんが褒め出して、そんな出てくるかと。びっくりしましたよ。はい、そこでそうだ。はい、4ヶ月行って、ハンスケさんから、いや、鉄夫さん痩せたよ、カンナで削ったようにと。
はい。
4ヶ月行って、カツオ節1枚分しか痩せてねえのかなと、言われたのかなと思ったんですが、
はい、はい。
それもね、気がついたんですよ。
はい。
気がついた、長井先生のおかげで、発酵食品を取るようにということで、オリゴ糖をかけたヨーグルトを食べるようになりまして。
はい、おー、
はいはい
はい。そして、だいぶ、トイレマンがなくなって、ありがとうございますを通り過ぎ、なんでもっと早く教えてくれんかったと長井先生に怒りを湧くまでになったという報告を以前したんですけれども、
はい。
で、そのおかげでこの夏、僕初めて T シャツだけで、だから鈴鹿で会った時もスポーツ用の黒 T シャツというか、あのユニクロの化学繊維の汗を急激に吸う T シャツ1枚だけだったんですよ。
お、お
僕今まで必ず汗を吸う肌着のシャツを入れてないとお腹が冷えて帰ってトイレに行きたくなるんですよ。
ああ。
はいはいはい。
その話は以前からなさってましたもんね。
ああ、覚えててくださってありがとうございます。誰かさんとお違いでありがとうございます。なので今年の夏初めて T シャツだけで着れて過ごせたんですよ。なので、ハンスケさんと会った時も、あれ T シャツだけだったから、よく着膨れっていう話があるじゃないですか。
そういうことか。
そう。だから、カツオ節一枚と思ったら、え、もしかして肌着がない分だけなのかなというオチかと思って余計ムカついたという。
なるほどね。
節穴なら節穴でムカつくけど、節穴じゃないなら節穴じゃないでムカついたなということで、ハンスケさんに後でまた攻撃を受けたという鉄道でした。
違う。いやいやいや、多分ね、そうだよね。カンナで削ったっていうのが良くなかったのか。なってたらいいんだよね。
はい。で、そこで、はい。私の目が節穴扱いされるのはしょうがないんですけど、あの時、
はい、
私もちょっととぼけておりましたというか、私本当にお腹が痩せたいのでお腹しか見てなかったっていうところがあり、
はい、
はい、
全然自覚がないかというと、行き出して1ヶ月後に手首で時計してるあたり、手首から肘の間が少し細くなったなと思いました。そして、2ヶ月目に太ももが少し細くなったなと思いました。そして3ヶ月目に少し顎が細くなったかなと思いました。ということで、お腹は来てないけど、周りにそういうところの自覚はありました。ただ僕はお腹のことだけしか考えなかったから、前回の収録の後半の時には、いやいや、自覚全くないって言ってたのね。で、これが永井先生がおっしゃってる心臓の遠いところからっていうところに当てはまってますよね、見事に。
もう今のお話であればまさにですね。
ですよね。
はい。
手首、太もも、顎だから、もうちょっとあったらお腹に、体幹部に来るのかなとは思いつつ、う
ん、着々と来てる感じですもんね。
ただ今のところお腹は。で、あとそのお腹の時も、背中反らしを、正座反らしをした時に出っ張らなくなったっていうお話をしたんですけれども、それも、はい、こうプールで減ったんじゃなくて、正座反らしをというかストレッチを5倍するつもりで 2.5 倍長くした時期が前々回くらいあったんですけど、 あの頃なので正座反らしを2分じゃなくて5分しだした時にお腹がねへこんだんですよ。正座反らしをした時にですけどね。それまでは正座反らしをしててもお腹がでっぷりしてたのが見えたのに、正座反らしをしてる間はお腹が出っ張ってはいない。へっこんだとは言わないんだけど、出っ張らなくはなったんです。
それは、その正座反らしのその状態の時限定なんだ。
うん、そうです。
まっすぐ向いた時はあんまり変化は感じないんだけど、
うん、それは前回言った、立った時は出っぷり出ますっていう状況になるの。だからそれは僕プールの効果じゃなくてストレッチを長くした正座反らしの効果だと思ってたのもあり、だから全然自覚がないんですって言ったのがその例だったのね。ということで永井先生のおかげではあるというのは理解しております。ありがとうございます。ただまだお腹にはまだ来てないという感じがする。
ただ発酵食品を取っていただいていることは非常にやっぱり有効だと思っています。
熊野の時は、出先で、毎晩、 ヨーグルト買って帰ったの。初日スプーンもらい忘れて指で食べたよ、ヨーグルトは。オリゴ糖は持って行ってなかったからかけられなかったけど、で今回それ以来の出張の鈴鹿の時は、うん、もうよくちょっと舐めてたんだね。もうだいぶ俺お腹良くなったもん。お腹弱いまんやないもんってちょっとうぬぼれてしまいまして、3泊の時にヨーグルト買わなかったら帰ってきたぐらいからまたちょっと戻ったんですよ。
タイムラグが、
うん、ヨーグルトが舐めんなよと、俺のおかげっつも分かってなかったろうがみたいな感じでまた戻ったんで、明らかに
効果、でも逆に言うと継続してないとダメってこと？
あるっていうか、そこに関しては腸内環境がまだ整いきってないってことですよね。
あ、そういうことか。はいはいはいはい。
腸内の常在菌としても一定数いられるような環境になっていれば、はい、かなり腸への負荷も減り、お腹の緩くなるのも比較的かなり減るっていう。で、いわゆるその状態だと痩せ菌って言われるものが最近あるんですけれども、
はい、
まあそれが増えていくことによって痩せやすくなるっていうお話が非常に注目されてるんですね。腸と菌の動きで。
はいはいはい。
なので腸内環境が整っていくとその先にまた痩せるっていう、特にお腹の部分にダイレクトに影響が出るので、発酵食品は特に今で言うと22時から26時の間のどこかで取れると良いって言われるようになりましたね。
え、
俺その間に食べてる。
すごい。え、22時以降で食べてるんですか？
はい。
まあ、腸のゴールデンタイムがそのぐらいの時間なんです。
プラス、何かお腹の中で食べ物がその後、朝飯まで長い時間食わない時間帯じゃないですか。だからその時に食べておけば腸に長く留まっておられるっていうのも効く、こう、理由になってましたよね。
はい。なので、本当に腸のためには、発酵食品夜入れてあげるっていうことができると、いわゆるいい畑ができるっていう感じなんですよね、体にとって。だから、まあ、やっぱり痩せ菌っていうのをたくさん備えるためにも、発酵食品を入れて、いい腸内環境を作ってあげるっていうのはすごくアプローチとして注目をされ始めている昨今なので、非常にだから今取り組みとその成果の結びつき方がすごく強くなっていると言いますか、やっていることが正しく意味を持っておられるという感じですもんね。
ありがとうございます。永井先生のおかげです。
とんでもございません。ただ、発酵食品っていうことなんで、例えばまあ、漬物とかでも行こうと思えば行けるわけです。
私がですね。漬物全部ダメなんですよ。
大丈夫です、大丈夫です。今、鉄夫さんに漬物を食べましょうって言ったんじゃなくて、半助さんも漬物とかでトライしないかなと思って、
はい。
漬物もありますっていう話をしてみたんですが。
ああ、はい。でも、ね、納豆を食べるのと、一応ヨーグルトも毎日じゃないんだけど、週4以上は食べてると思います。
寝アイスが止まらないのところにあるのは、あれヨーグルトじゃないんですか？本助さんのネタ帳に。
ああ、これ、ね、あります。そうです。はい。
これ、ヨーグルト、ね、
それ、鈴鹿つながりでもう、じゃちょっとだけ言っちゃうと、ホテルのちっちゃい、冷蔵庫、はい、ワンボックスって言えばいいんでしょうか。
ありますね、ポータブルな感じのやつですね、
はい、あれ、まあ貧乏症でも僕は全開にするんですよ。こういう時は贅沢に使ったらいいみたいなので、全開にして。
全開って
最強最、
あ、めちゃめちゃ冷やすっていうことですね。あれは冷える段階を調節できる機能がついてるのも多いですからね。
はいはいはい。
っていうのと、まあ、ちょっと氷を作りたい時があったりするので、その中継の時って。なので、まあ、部屋着いたら、まあ、全開に、まあ、最強にするっていうのが習慣になっているんですけど、
はいはい、
で、今回、3泊したんですけど、もう最初の日に、このヨーグルトを買って入れてありました。で、その冷凍スペースではない、ところには置いてあったんですけど、一番下の段に置いて、二日目かな、一泊二泊目だったかな。まあ、買った日、翌日には食べなかったんですよ。で、ちょっと置いて、あ、もう食べないとと思ったら、凍ってたんです。
凍
ってたんですが、 このプラスチックのスプーンが入るぐらい。なので、ガチガチに凍ってたわけじゃないんですよ。
シェイク状になってたって感じ？
シェイクともね、それがまた違うんですよね。なんて言ってんの？ムースとか、ゼリーっぽい感じの硬さ。うん、で、シャリシャリの部分もちょっとありーので、すごい美味しかったんですよ。もっちっとした感じで。なので、これ、アイス代わりにしたらいいんじゃねって思ったんですけど、
うん、
うちで再現ができない。
へぇ。あと、乳酸菌は死んでないの？こうって。
凍らしたら死んじゃうんですか？
どうなの？
多分、まあ、動きとしては鈍くはなるでしょうけど、多分死滅することはないと思います。加熱でなければ多分大丈夫だと思います。
フローズンヨーグルトとかってあるぐらいだからいいのかな。
はい。ただまあ、あんまり冷えたものを寝る前に腸に入れると、腸としてはかなり辛いと思いますが。
ああ、そっか。でもね、すごい美味しかったんですよ。これが、なんか普通のヨーグルトをアイスの代わりにっていうのが、なんかね、差し替わんなかったんですよ。何回かチャレンジしてみたんだけど。なので、このちょっと半氷ぐらいの感じのヨーグルトを作る方法がうまく見つけられたら差し替えられるかもっていうところで、ちょっと差し替えられるようになったらご案内しようかなと思って置いといたんですが。
うん、今調べました。乳酸菌は、死なないって。冷凍しても。
いいじゃん。よ
かったですね。
はい。じゃあちょっとこの作り方を研究してうまいやり方が見つかったらまたご案内します。
はい、0度以下、乳酸菌は0度以下の環境に置くと、休眠状態に入ると。活動は停止するけれども温めたら復活すると。ただ長期間は無理よっていうみたいです。
あ、じゃあ冷凍保存したりとかしちゃうといけないってことなんだ。
長期間のね、
うんうんうん、
ちょっとは逆にいいんじゃないですか。さらに冷凍することで過発酵、過剰な発酵を防ぐことができるという使い方もあるみたい。過発酵させないために冷凍する、ということもできるんだそうです。
はい。ということでございました。
はい。なので、できるようになったら報告するってことだね。
はい。
はい。お疲れ様でした。その言い終わってスーンとスッキリした顔は。
次どこ、
なんかその顔見るとね、赤ちゃんがね、おむつの中でうんこしてスッキリした顔をしてるように思うんだよね。パッと見て、あ、お前なんかしたやろっていう。
そうですね、今そういう感じですね。
かでしょ、スンとした顔するんだよね。
はい。
ちゃんと自分で責任持って話を元に戻すかなんかしろよ、お前。
そう、
いやいや、私が振ったのでいいんです。はい、すいません。
どこに戻
す、私が悪いんです。はい。ということで、鉄尾の丸腸は、多分、ヨーグルトのおかげでだいぶ美味しくなってると思います。
ああ、ということで。
はい。で、
はい、
前回予告した、
うん。
揚げ焼きステーキ。
はい。
まあ、結論から言ってみて。
すごいね。これ揚げ？
まあまあ言ったでしょ。家庭でここまで行ったら。
いや、全然違うわけですか。
これ、本当に写真、すごい、絵力というか、なんとこのステーキの焼けた具合が、ものすごくリアルに伝わってくる写真が、僕らの目の前に今。
肉のプロのハンスケさんから見ても。
美味しそう。
ほんと？
うん。
ありがとう。あなたに言わせるために俺がどれだけ無意味なことをやってるのかとちょっと。
いや、ね。
はい。
まあ、なんだろう、こういうの、機会があるにはあるんですよ。なので、自分でもやってみるんだけど、こういう風にならない。
機械ってマシンって意味、それともチャンスって意味？
チャンス。
はいはいはい。
まあ、こういうものを、まあ、入手できたりとかして、
はい、
やってみるんですけど、こうならない。結構やってますけど、ならないです。
はい。多分、ネットで見たんですが、
うん、
ネットで、男が論争になる料理が、ステーキ、ペペロンチーノ、チャーハン。これ文句、確かに俺も言いたくなるから分かるなという感じで自分のことを言われたみたいにあれだったんですが、これ、そら、お高い肉が手に入るならいいんだけど、これ、100g270 円のお肉なんですよ。スーパーの、 もちろん和牛よりもはるかに安いアメリカ産牛肉肩ロース厚切りステーキを、
うん、
だったんです、
うん、
でこれちょっと思い出したらね、去年の話からなってきたんだ。去年の2021年の5月に焼きそばがフライパンにこびりつくのがどうしても許せなくなって、そして調べたら油返し、
うん、
毎回きちっと温めて、そしてお店の方がやるみたいにオイルポットに入ったフライパンを均等に温める意味も含めて、油の膜を再度作るような感じでやった方がいいということで、それやったら確かにくっつかなくなったんです、
うんうん、
ということでオイルポットを、大きいのしか知らなかったんだけど、ちっちゃいのがあるみたいで、こういう紅茶とか用にミルクのポットとしても使えるけど、オイルポットにもなるよみたいなのがあったんです、
うん、
うちのキッチン狭いんで、うん、ここでもそんなに邪魔にならなかった、
うんうん、
ただちっちゃいから、うん、フライパンからこれに戻すときにこぼしたりとか大変だったんですよ。
なるほど、
はい、
そしてそれでだいぶ焼き物がで中華鍋に発展していくわけです、
はい、
焼き物が増えてきて、
うん、
そしてちょっと揚げ物的なやつだとフライパンに少量の油でもできるよと、むしろそっちの方が美味しいぐらいだよと、唐揚げみたいなやつとか、
ああ、はいはいはいはいはい、はい、
やりだしたんですけど、そうすると毎回終わった後にやっぱりそれなりに残るんだ油が、
うんうんうん、
でミルクポット1個分は超えるぐらいのやつがあるので処理しないといけなくてめんどくさくなってきて、そうした時に今年の4月11日に見つけた天ぷら鍋、で確かに一人用のはもう10年ぐらい前からあるのは知ってたんだけど、
うんうんうん、
結局僕が今までの話でお分かりのように考えると、終わった後にオイルポットに戻すことがめんどくさいし大変なんだよね、
うんうんうん、
でこぼしたりしたらもう嫌じゃない汚れってさ、
うん
うん、ここで見つけたアーネストさんの日本製の天ぷら鍋兼オイルポット、
はい、
何かというと円筒形茶筒、昔だったらね、
うんうんうん、
茶筒を真っ二つに半分に切るのね、
うん、
で下を A 上を B とします。もう全く同じです、
うん、
で取っ手がついてます、
うん、
さらに油こし、それにぴったりはまる油こしがあります、
うん、
で普段はA の上に B をひっくり返して置くわけだ。そうすると蓋になるのね、
うんうんうん、
そして揚げ物するときに蓋の B を外します。すると A になります、うん、そこにオイル入れます、
うん、
でこれがちっちゃいんですよ。14センチだから本当にでっかいとんかつ揚げられないぐらい、
うんうんうん、
でここでオイル入れて揚げ物します、
うん、
終わったら、
うん、
さっき蓋だった B をひっくり返した状態にして、
うん
うん、油こし、天かすこし、
うん、
をセットして A からオイルを B に移すんです。
お
ー、だから A と B がひっくり返るわけ。
はいはいはいはい。全く同じサイズだから。
そうそうそう、全く同じだから。
うんうんうん。
そして今度は A が蓋になるんだ。
あー、なるほどね。はいはいはいはい。A と B を行ったり来たり
する。そうそう、行ったり来たりするんです。
おー。
で、もともとオイル少ないし、そして、時々、さっきのミルクポット、オイルポットがなくなったら、この残ったやつをミルクポットに継ぎ足していくようにすれば、
うんうんうん、
ほぼ自然にね、全部なくなるぐらいなの。
だから
処理を全くしなくていいぐらい。
そ
うすると、トータルで、フライパンでオイルポットがなくて揚げ焼きにする、いくら少量といっても1回分ぐらいの油の処理がいるよって言ったやつよりも油処理をしなくていいんですよ。
なるほど。はいはいはいはい。
なくなったら新しいやつを足せばいい。
うんうん
う
ん、
ということで揚げ物がすごく増えたんです。
なるほどね。
はい。そして、ステーキの話に戻ります。
はい。
その分厚いステーキが焼けるわけじゃないじゃないですか。高い肉買えないし。
うんうんうん。
だから分厚くないわけです。スーパーで売ってる今言ったグラム、100グラム、うん、270円ぐらいのやつしか買えないんです。
うん。
で、そこでやると、ステーキを常温に戻した方がいいとか言われるけど、常温に戻すと中に火が入りすぎるから、薄いからね。
うん。
だから逆に僕は、冷蔵庫でギリギリまで冷やして焼くとか、 さらに、前も話した揚げたに近い方がいいって言われたんで、フライパン傾けて、オリーブオイルを油だまりを作って、スプーンでステーキの表面にかけて。
はいはいはいはい、はい、はい。
で、上の面も冷えないようにとかいうやり方もいろいろやったんですが、自分で揚げたらいいやんって言ったのを思い出して、さっきの天ぷら鍋の中に入れたらもう本当に半分でギリギリだったんです、このステーキの。
あ、この、生の状態のやつを半分にして、
はい。
入ってるんですね、これ。
はい、半分にしか。半分でももう溢れるぐらいだった、正直。これでもちょっと油が一回目は溢れたぐらいだったんですけど、こうやって油揚げるような感じでいって、うんうんうん、
はい。
そして、切ったら、まあまあいいでしょう、中が。いわゆるピンク色みたいになったやつ。
うん。うん。いい具合です。
ありがとうございます。そう言っていただくために、二日連続で。
あ、これに、半分にしたのに。
そうそう、半分にしたから、そして失敗する可能性もあるから、どっちか一回で必ず半助をうまそうって言わせないと、このステーキに1200円を払った意味がないから。
もう一回買わないといけないし、みたいな。
はい。だから昨日やってそこそこ成功して、今日温度を10度上げて、もう一回チャレンジしたということで、二回チャレンジしました。
なるほど。それでやっぱ違うんだ。こっち、僕はこっちが好み。
下の方が？
下の方が。
上げる温度を10度上げた。
多分、それ、温度が高いから、表面は色つくんだけど、中は、こっちの方が赤いじゃないですか。
うん。時間ちょっと短くできた、だから。
ですよね。
うん。ただ、10度上げただけで、油のこぼれる量が多かった。
ああ、この
、暴れるぐらい。
っていうことになるんですよね。うん、ああ。いや、まあ、でもこっちの最初の方も一発でこれできたのすごいな。揚げ、そうですよね。この揚げる具合、もう、あれですか、表面の色味見ながらって感じですか？
普通ならコロッケとかが上がってくるのを待たないといけないけど、それ待ってたらちょっとやりすぎるみたい。
あ、なるほど、はいはい。
プラス、肉がもう半分でもギリギリなので、そんなにこう、浮かぼうと思えば自由に浮かべるほどの油もないし、大きいのギチギチだから、ちょっと上がりとそうにしてるんじゃないかみたいな。
なるほど。
で、ちょっとひっくり返して。はい。
そうですよね。あ、この量とかで、まあサイズもそうだし、明らかにこう沈んでたのが浮いてくるみたいなことがないですよね。
できないんでね。はい。そうなんです。
いや、すごいな。一発でこれできるっていうのは。
ありがとうございます。もうその顔を見たくて1200円払ったようなもんだで、なんか。
ごめんなさい。
はい。
これ、もう一つ気になるのは、これ、焼いた時と比べて、しつこかったりはしないですか？油っこいとか。
は、ないですよ。
そうなの？
あと、水分が抜けるがない、完全に。
あ、なるほどね。
揚げるから逃げないじゃないですか、その部分。
はいはいはいはい。
ただ、安い肉だから油分が少ないので、焼くときだったらバターを足したりとか、ちょっとそういう形で油、旨味を追加することがこれではできない。
はいはいはい。
うん。のあるけど、中の水分が逃げる感じではない。
いや。
特に、フライパンで焼くときに焼き目がつくように、あえて冷蔵庫の中で、カバーも何もかけずに乾かすと、水分を、表面の水分を逃がすと。そうすると確かにカリッとは外側は焼けるんだけど、あまりに薄いから中に水分が溜まってない感じがあったんですよ。
うんうん、
そういう点でいくとやっぱりぷっくり膨れるぐらいいってるので、はい。
あ、まあ、ぷっくり膨れると言えばこの二日目のやつの、なんか、はち切れた感じですよね、切ったところがね。
ちょっと、むっちりしてる感。
ちり、うん、
感。ありがとうございます。
大きそう。
ありがとうございます。はい。ということで私の2週間はもうこれでいいです。もう、成果もいいよ。大した成果ないから。はい。ということで、成果ちょろっといきます。はい、前回継続した体重が 85.7kg でした。今週は、じゃん、86.0。
ほら、0.3kg の増量です。
はい。
はい。
はい、体脂肪率です。前回継続した体脂肪率が 30.3% でした。今週は、じゃん、30.2。
おぉ0.1% の減量でーす。
さあ、でもイエーイ、ありがとうございます。ウエスト。前回計測したウエストが 94.3cm でした。今週は、じゃん。94.2。
あ、でもいいじゃないですか。0.1cm 減量です。
おめでとうございます。
ゴッサーデーモン、ありがとうございます。
素晴らしい。
はい。 私は揚げ焼きステーキが綺麗にいったことでもう満足です。
これ増えるんですかね。これはそのローテーションの中にどんな感じで入ってくるのかが気になりますが。
はい。あ、ま、もうリー様のようにお見えになっていただいて、そして10泊11日ぐらいの日程を組んでいただければ。
うん。
はい。朝食は私が作りますので、ステーキも出ると考えます。
これ朝。まあ朝は肉うまいですからね。うん、朝肉いいと思います。いやでも他のメニューも相変わらず美味しそうで、ハンバーグもあるし。もうこれ完全にあれですね。作ろうと思えばいつでも作れる感じになってるってことですよね。ハンバーガー頻度多くないですか？あ、そう、でも
全然。いや、だって簡単だもん。何も。並べて、ソースかけるだけだから、めっちゃ簡単ですよ。
で、この見栄え、映え具合が、これだったらいいですよね。
ありがとうございます。
素晴らしいと思います。逆パーフェクトしたのに、食べる方にばっかり目が行ってしまう私はどうしたらいいんでしょうというところで、今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組ではダイエットの悩み、動いた自慢、ご意見ご要望などお待ちしております。お送り先はダイエットアットマーク p-scramble.jp またはポッドキャストステーションスクランブルのホームページのトップ、あるいはこの番組のバックナンバーページにメールフォームのリンクがございますので、そちらぜひご活用ください。ということでお届けしましたみんなのダイエット247回、お相手は半助と
鉄尾一郎と
長井でした。
ではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。